2021年12月4日にクラブハウスで行った暗号通貨勉強会の録音です。東京でブロックチェーンベンチャーの GU ラブスの CTO をしている近藤さんと、シンガポールでブロックチェーンと AI エンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーの私渡辺が参加しています。ちょっと最初の方録音するのを忘れてしまったので、元ネタとしてまとめた内容を読み上げます。コンスティチューションDAOの話なんですけれども、ちょっと欠けてしまいました。それではコンスティチューションDAO、憲法の落札失敗という話です。これは11月18日にサザビーズのオークションでオリジナルの米国憲法の印刷物が出されたんですね。で、これは現存するオリジナルプリント13コピーの一つで、サザビーズの予測値付けが15から20ミリオンドル、15から20億円という額だったんですけれども、これを落札するためにコンスティチューションDAOというDAOが作られました。DAOはディセントラライズドオートノマスオーガナイゼーション、日本語だと分散型自立組織なんていうふうに呼ばれますけれども、ブロックチェーンで作られた組織体系ですね。で、このコンスティチューションDAOが作られて、なんと5日間で 49.8 ミリオンドル、50億円相当以上のイースが集まったんですね。で、投資家にはコンスティチューションDAOのガバナンストークンであるところのピープルというトークンが提供されました。なんですが、結果的にはシタデルというファンドの CEO でビリオネアのケン・グリフィンという人が落札して、コンスティチューションDAOは憲法を変えなかったんですね。で、コンスティチューションDAO側は将来新しいプロジェクトをする可能性はあるけれども、その時は新しいコインを発行するということで、現存のピープルトークンは、価値はまあなくなったわけです。なので、これはオリジナルの投資家に、投資額のイースで返還するよというふうに発表しました。で、結果的に11月24日までに約27ミリオンドル分 54% が返還されたんですけれども、残りは返還請求がないと。で、多いのがですね、少額投資をした人で返還にかかるイースのガス代が高すぎるという理由もかなり大きいのではないかと言われているんですが、返還されなかった分が 50% 近く残ってしまったと。で、ちなみにガス代なんですけれども、最初に50ミリオン集めた時のガス代で約1ミリオンドル、1億円以上かかったというふうに推測されています。で、意外な展開としてはですね、そうこうしているうちにピープルトークンが流通し始めて、12月2日時点での市場価値がなんと427ミリオンドルということで、もともとの憲法を落札しようとして集めた額よりも全然大きい額の市場価値になってしまったんですね。で、コンスティチューションDAOのピープルトークンがミームトークン化するのだろうかと。ミームトークンというのは、例えば柴犬コインみたいな感じで、特に用途がないけれども可愛いから受けるとかですね、何らかの理由で受けて市場価値が発生してしまう感じのものですけれども、コンスティチューションDAOのピープルトークンもそうなるのかなというような話がされたりしているというニュースでした。では録音した文に入ります。
本当は落札できなかったらピープルトークンは価値はゼロのはずなんですけどね。
そうそうそう、で、価値はゼロのはずのものが、大きな価値を持ってしまって、じゃあこの、54% の売り戻した人は大損なのだろうかとかですね。
うんうん、ただこの 46% はまだスマートコントラクトに残ってるわけじゃないですか。
そうです。
だからピープルトークンをいっぱい集めて、なんか1億円とか2億円分にして返金請求したら、なんかガス代合いそうな気がしますよね。
まあまあそうですね。だからなんかこういうの今後やるんだとしたら、なんかこうプライバシーチェーンかなんかを使ってどっかにまずプールしておくと、そのエスクローみたいな感じで、
はい、
お金を、でそこにいくらあるかはわからないと。例えばで、実際に落札できたところで初めてそのポケットから、他のチェーンに
行くみたいな。プライベートチェーンにプールする時点ですげえリスクが高そうですけど、まあそもそもなんかいろいろ難しそうですね。
うん、まあでもそういうやり方しないとオークションでは難しいですよね、
うん、これはね、投票をスマートコントラクトでやるっていう時もどっちに投票されてるかっていうのが途中経過分かっちゃいけないみたいなね、
うんうん、
議論とかがあって、はいはいはいはい、これを技術的にもしやるとしたらみんなにすごく多めに積んでもらうんですよね。 で、そのうちオークションに使っていいのは、例えばね、5000万円を分のイーサをスマートコントラクトに投げてもらうんだけど、落札に使うのはそのうちの、2600万円ですみたいなことを、なんですかね、分からない形で書いてもらって、で一番最後に全部リビールするみたいな、やり方をしないと、まあ、トランザクション全部見えちゃうんで、で、あの送った金額は見えちゃうので、なんか そこをごまかすように多めにあの送ってもらうみたいなことをしないと多分実現できないんで、結構難しいことやらないといけない気がします。
うん、だからオークションじゃないものを買うしかないんですかね。
なんかプレステ5とかですか。
うん、もしくはオークションは誰かがすると、で落札したものをその値段でみんなに、うん、分割所有権をブロックチェーン上で配布する、
うんうんうん、
みたいなやり方じゃないとなんかダメですよね。うん、ちなみに 今の今今のコンスティチューション DAO ピープルトークンの企業価値300、企業価値っていうのかしらね、マーケットキャップ361ミリオンドルです。まあ、400億円弱って感じかな、うんうん、400億円ぐらいですね。
これあのコンスティテューションダオ .com 行くと、なんか動画が2個あって HTML1 個あるだけっていう、もうこの HTML1 個で50億集めてきたってことだと思うんですけど、
ええ、
このでも顔出ししてますよね、一応なんか。
あ、やる人がね、
動画には顔が載ってるから、
うん、
まあ、なんか安心なのかなっていうところで、うん、みんなやったんじゃないかと思うんですけど、まあ、あと法的にこれどうなんだってことですよね、僕は気になったのは。
うん、一応そもそもこれは、ワイオミング州だったかな、うん、DAO が法的に、認識されるんですよ。
なるほど。
うん、で、ここのコンスティチューション DAO が、ワイオミング州に行ったかどうかはちょっと分かんないんですけど、一応なんかその DAO を法的にバインディングな、うん、組織にしようという動きはあることはある。
これ、まあ、ある意味失敗して残ったファンドは、これ多分作った本人たちももう動かせないんですよね、当然。
うん、
そのモードにしてると思います、ね、返金モードにしてるんで、うん、もうあの正当な返金
ピープルトーク持ってる人にしか返せない、
多分そういうことです。でその債権が今、うん、ミームトークン化してるってことだと思いますね、
うん
うん
うん、
それはもはやイーサリアムを買うのと同義ってことですよね。それを持ってれば返せるわけだから。
ただ27ミリオン分しかないものに対して427ミリオンのその債権価値がついてるっていうのは意味不明なんですね、本当は。
意味不明ですよね。
うんうん、
これはだから柴犬トークンみたいなもんなんじゃないのっていう話が、
うんうんうん、あの本来ピープルトークンの時価総額は27ミリオンからガス代を引いたものでないといけないですよね。
そうです。
これガバナンストークンがあったら、なんかこのに例えばピープルトークンの過半数持ってたら27ミリオンを別のものに投資する権利があるとか、そういうことにはなんないんですかね。
そういう投票機能がついていればできると思いますけど、うん、
ついてるなら、まあ27ミリオンを、まあ、あるものをいくらで買うってちょっとよくわかんないですけど、
うん
うん、でも427ミリオンで買う理由はないな。でも
その投票のトランザクションを投げれるガス代を持っているのであれば返金をするんじゃないでしょうかと思ったりとか、
うん、てかそんなことをするのであれば、うん、市場でピープルトークンを売っちゃえばいいんじゃないんでしょうか。
そうです、そうです、はい、買う人が流動性があるならば、
うん、これはつまり今返金できてない人たちは今ピープルトークンちゃんと情弱でなければって言い方でいいのかな、
うん、
ピープルトークン売った方が得だから、みんな売ってるはずですよね。
売ってるはずだから、元の債権者じゃ、うん、元の投資家じゃない人がピープルトークンを持ってる形になるんじゃないです
か、うん、おそらくどんどん買ってるのかな、
うん、一応ボリューム的には、81ミリオンドルとか OKX に行くとあると、うん、だからそれなりの流通はしている。
流通してるのはこれ当然ユニスワップとかですか。
ですね、パッと今見ると1位がゲート IO、 なんかダメコインはゲート IO に行けみたいなトレーディングプラットフォームがあるんですけど、何でも売ってるゲート IO っていうのがあるんですけど、ゲート IO。で、2位が OKX。で、3位が MEXC って何だろう。で、4位がユニスワップです。
なるほど。
はい。そんな感じで流通
して。比較的誰でも載せれる系の。
まあそうですね。まあそりゃそうですよね。
Gate.io はちなみにこれどこの国でやってるんですか？
わかりません。
わかりません。
うん、昔
一瞬なんか、バイナンスみたいなものだって理解でいいですかね。
昔なんかの声がここにあって、ハックされたとか言って慌てて引き出したことがあったんですけど、それがどこにあったのかわかりません。
あ、なんか全くそういう情報はないですね。
それで今思い出したんだけど、昨日ぐらいに世界の取引所のランキングみたいの取扱量で見たら、はい、まあ、バイナンスが圧倒的にトップなんですけど、次 OKX で、その次ぐらいが FTX になってて、コインベースも10位以下に落ちていて結構驚いたんですよ、
うん、そんなことになっちゃうんですね。まあ、それはマーケットが広がってる結果起きてるのか、コインベースで実際取引しなくなってるのか、どっちなんですかね。
マーケットが広がってるんじゃないですかね。とにかくバイナンスの一人勝ちぶりがすごいんですよね。半分以上バイナンスみたいな、
まあ、とりあえずまずブランドネームですかね。
まあ、というようなことがありました、
はい、
というわけでコンスティチューションDAO、はい、次の話に行きたいと思います。次はブレイブブラウザ組み込みウォレット。11月16日にブレイブブラウザが組み込みウォレットを公開しました。で、エクステンションよりセキュアだよと言っていますと、言ってるんですが、どうしてこれはエクステンションよりセキュアなんですか、近藤さん。
まあ、ちょっとよくわからないですが、おそらくその、まあ、Google Chrome エクステンション自体は、まあ、結構その怪しい人たちが作ってるのを入れちゃうとまずいわけですね、
うん、
っていうのがあるので、まあ、Google のチェックも最近はありますけれども、怪しいウォレット入れるよりは安全だよねって言ってるんだと思うんですよ。
メタマスクより安全だって言ってるんですよ。
メタマスクより安全かどうかはどうかな。安全な理由、それはブレイブを信用するかどうかっていう話しかにならない気がしますね。
そうすると組み込みかどうかっていうのはあまり関係ないわけですね。
まあ、システム的には、まあ、一応エクステンションはそれぞれサンドボックスに一応なってまして、まあどっか、まあ、これはもうブレイブの主張としか言えないですけど、
なるほど、
安全である、まあ安全で、あるとしたら、そのパソコンの中にですよ、何か変な、プログラムがいて、そいつがメタマスクのエクステンションのコードをいじっちゃうみたいなことがあり得るとすると、まあそれよりはブレイブの組み込みがどういうちょっと組み込み方にか分かんないですけれども、まあ、メタマスクは JavaScript でできてますからソースコード見えちゃうんですね。
うん、
でブレイブは、まあ、C++ とかで書いてる部分もあるので、まあリバースエンジニアリングしにくいねとかも、そういうぐらいしか僕は分かんないですね。
なるほど。ちなみに
これやりにくいってことですよね。
まあやりにくいんじゃないっていう、うん、でもブレイブもオープンソースだから、
うん、やろうと思えばね、
ちょっと彼らの主張を よく見たいです、う
ん、なるほど。ちなみになんですけど、次は私の個人的な質問なんですけれども、メタマスクのウォレットをブレイブウォレットにインポートしたんですよ、
うん、
でメタマスクウォレット、いろいろなんかエアドロップされたものとかも含めていろいろ入ってる、なんか雑多なものが入っているアドレスなわけ、はいはいはい、で、そのウォレットをブレイブのウォレットにインポートしたらイーサリアムしか出てこないですよ。それはどうしてですか？
ちょっと多分僕不勉強で、まだこれブレイブのウォレット使ってないんですけど、昔のしか、単純に ERC20 とかを自分で登録していかないといけないんじゃないですか？
うん、なるほど。
メタマスクはね、メタマスクはなんか勝手にその残高持ってる ERC20 を勝手に登録してくれてる時があるというか、うん、何かの条件によって勝手に登録するから見えてるだけで、うん、ブレイブにその機能がないってことじゃないですかね。
なるほど。そ
のどうぞどうぞ。
いや、イーサスキャンで見えるトークンと、ウォレット上で表示されるトークンに差があるの、これ、マニュアルに一個一個入れていかなきゃいけないってことですね。
残高は合ってますよね。
はい、残高、いや、だから、
バランスが違ったら問題があるんですけど、そもそも。
残高が合ってないっていう、合ってる合ってないっていうよりも、そのトークンが、ウォレット上では見えない。
ああ、それはもう手動で登録する仕方
ですね。なるほど。
まあ、本人が過去に例えばイーラス20をトレードしたかどうかっていうのは一応ヒストリーを言えば見えるので、
うんうん、
あの多分メタマスクは、まあ、ちょっとパッと開くとちょっとローディング中ってなってから他のアセットが出てくる来たんですけど、
うん、
まあ多分そういうことやってんじゃないかなとは思いますけどね。でまあ、 あの分かってるトークだったら、まあ、表示してあげるという。
なるほど。でそれがブレイブブラウザ組み込みウォレットのお話でした。
もともとでもメタマスクそのまま組み込んでましたよね。メタマスクの作者がブレイブは俺が手伝ってやったぜとかって言ってましたけど、うん、あのちゃんとしたことあるんですけど、はいはい、まあ、でも、うん、まあ、そこから乗り換えたってことなんでしょうね。
そうですね、はい、
ゼロから作ったかメタマスクパクったかちょっとわからないですけどね。
まあ、あの今ちょうどちょっとたまたまメタマスクも解析してたんですけども、もともと Web3 を突っ込んでたじゃないですか、メタマスク、うん、
はい、
で Web3 を今年の頭に廃止して、あの、まあ、独自の Windows のイーサリアムっていうプロバイダーに切り替えたんですよ、
うんうん、
まあ、だけど、まあ、あれどうなってんのかな、まだ Web3 インジェクティブウォレット Web3 っていうので動いてる、まあ、リミックスとかもそうですけど、
うん、
サイトも多いから、なんか多分まあメタマスクにこう使用、なんていうか使用の決定権をこう与えるのは嫌だったんじゃないですかね、ブレイブとしては。もしかしたら。うん、という気はしましたね。
うん、
まあ、あの、でも、セキュア、うん、いや、これからでも増えてくると思いますね。多分、まあ、イーサリアムに関しては、もう各ブラウザが最初から載ってるっていう時代になるのは、多分もう、いつか来る時代、来るとは思いますけどね。間違いなく、
うん、というのがブレイブブラウザ組み込みの話でした。ちなみにあの皆さん知ってると思いますが、ブレイブ ICO ブームに火をつけた会社でもありまして、はい、もともとそうですよね、もともと何ファウンデーションでしたっけ、もともと Firefox を作っていた人が始めて、確か30分で30ミリオンとかなんかそういう感じの額を集めたんですよね。で、
はい、
みんなが ICO ってお金集まるじゃんってことになって、わーって ICO が始まったっていう感じが2017年でしたっけ、
うん、そうですね、
そんな感じですよね。で、広告を見なくて済むブラウザを作っている。で私ずっとブレイブ使ってるんですけど、あの広告を見たらあのブレイブのトークンをくれるんですよね。BAT っていう、BAT っていうのがあるんですけど、はいはい、で、だいたい月にですね、5とか6 BAT とか、まあ、3とか、そんな感じの額が来るんですね。で、最近やっとそれがなんかこう、1000円ぐらいの額になってきて、だから今までずっとなんか100円ぐらいで、私のテンションむっちゃ安とか思ってたんですけれども、最近1000円ぐらいになって嬉しいっていうのがあります。はい。
なるほど。
はい、
いやこれからでも、まあ、すごい取り組みとしてはこれ新しいと思ったんですけど、ICO がね、今、世界的に禁止の方向なので、
うん、
まあ、日本だとこの IEO という形で、まあ、今 NFT でね、あのファンドを作って怪しく IEO してる仕事がいっぱいありますけれども。
そうなんですか。
ありますね。あるって多分出てくると思います。はい、で、まあでも、すごく真っ当な話だと思いますけどね。あのこれから あのソフトウェア開発とかにおいては。
うん。うん、
まあ、どういう、うん、だけど、これどう、今やると、まあ、違法になっちゃうんだろうな、多分。
うん。という話でした。
UTT トークンなんですかね。これ、西村さん、今に、日本でやったら違法ですよね。
ICO ですか？
ICO っていうか、ブレイブの、これは、広告ブロックをするブラウザなんだけど、
うん、
自分の広告を出すっていう、なんかちょっとそれでいいのっていう気はするんですけど、
はい、
その広告枠の、トークンを売るんですけれども、ブレイブは。
うんうん、
それは UTT トークン。
今、BAT トークン。バットトークンを出すんだったら、それはユーティリティトークンじゃないですか、
うん、そうなりますね。
ファンクションがあるから。でも、2017年時点ではダメですよね。ユーティリティ
トークン、
うん、ちなみに日本もユーティリティトークンか、そうか、そうじゃないかで ICO していいかが決まるんですか？
これはですね、まず、いや、 微妙ですね。多分ユーティリティトークン代償してもいいはずなんですよ、本当は。
うん、
なんだけど、それが暗号資産とまず見なされる条件があるわけですけど、まあ、例えばその延滞できるとかですね、はい、第三者に送れるとか、だから暗号資産となったときには仮想通貨交換業を持ってないと売れないということになるので、
うんうん、
つまり金融庁が許可していれば売っていいよっていう整理になると思います、
うん、
日本でもしそれがユーティリティートークンとしても本当に、うん、通貨でも何でもなくてただのその、うん、物品ですっていう感じで売ったとしたら消費税かかりますよね。
消費税もかかるし、うん、まあ、売り上げになるから法人だったら法人税を払うっていう整理になりますね。
はい、
なんで、イーサリアムに変える機能とかが今のところなければ売れますけど、
うん、その辺の普通の売り上げになっちゃう。
それをどうやって買うのっていうと、クレジットカードで買ってくださいっていう世界になって、なんかちょっと悲しいなっていう感じですかね、ブロックチェーン的には。
なんかイーサリアムに変えられないとかって今、はい、できなくないですか、誰かが勝手に。
うん、そうです。だからイーサリということは、おそらくそのイーサリアムのメインネット上で自分のトークン使って売ったら、もう即アウトですね。ES20 を、うん。まあでもどうなんだろう。売ったらアウトだけど、別に作るのは全然問題ないですよ。
これもね、2017年ぐらいのその ICO ブームの時にいろいろ相談を受けて、これをその、なんだろう、トークンとして見なされない状態で ICO するにはどうしたらいいかみたいなので、その、やっぱ譲渡できちゃうと売れちゃうので、うん、その譲渡できないようなトークンを作ると、うん、これユニスワップとかにも上げられないから、うん、なんかギリセーフみたいなことをやってる人たちはいましたけどね。
うん、まあだから
譲渡できないってどうやって譲渡できなくするんですか？
ERC20 の、トランスファーっていうその人に送るっていうところを、うん、の処理を別に自由にかけるので。
うん、
いついつまではトランスファーできないとか、もう永久にできないとかね。でその頃やってたのは、運営がオンにするまでは、トランスファーできないみたいなロックをかけといて、で金融庁にこれトランスファーできないんですみたいな説明をしてる人とかいましたけど。
なるほど。
いましたけど、結局どうなったんだろうね。
結局、トランスファーさせる気が将来的にあるんですよねみたいなこうカウンターを食らうっていう感じですね。
うん、
まあそうですね。
うん、まあそりゃそうだよな。
まあ、なので、日本のだから IO というのは、まあ、要するに金融庁がでも OK だよと言ってもの売り出せるので、合法的に ICO できるものに近いですね。イニシャルエクスチェンジオファリングなんで、それを一応、まあ、認証を持ってる、仮想通貨交換業を持ってるところの取引所がやるという形になってます、
うん。なるほど。で、そういうことは行われているんですか、実際に。
もう第1号が起きました。日本でパレットトークンっていうのが起きて、ね、今度今第2号をやるっていう、まあ、ニュースが出ていて、まあ、うちもちょっと、うん、検討はしてますけど、
うんうん、
まあ、これからめちゃくちゃ増えるとは思いますよ。
なるほど。それはどこ、エクスチェンジはちなみにどこがやってるんですか？
コインチェックやってます。
コインチェックね。
うん
うん、なるほど。
だけど、これも本当によくやらないと、まあ、合法でちゃんと詐欺ではない。ね、組織があるのから買ったとしても本当にそれがね将来価値を持つのかって別の話じゃないですか。
うん、その通りですね。
なんでちょっとまたおかしなブームが来ておかしくなって全部禁止されるっていう流れが繰り返されないといいなと思ってますけど
、うん、まあ、今後に期待ということで、
はい、今後に期待ですね、はいはい、
次ソラナ関連ニュース、これ11月の7日から10日までリスボンでソラナのブレイクポイントっていうカンファレンスやってたんですよね。でその時にいくつか発表があった話をちょっと3つほど拾ってみました。1つはレディットの創業者のアレクシス・オハニアンが、ソラナベンチャーズと共同で100ミリオンドル、100億円かけてソラナ上に分散型のソーシャルネットワークを作ると発表したというのが1つで、もう1個はネオンラブスっていうのがあって、そこに40ミリオン、40数億円の投資が行われたんですけど、それにソラナも参加しました。でこのネオンラブス何かっていうと、ソラナ上で EVM のアプリを稼働させる環境を開発していますということで、まあ、普通に開発者はソリディティやバイパーで作ったアプリをソラナ上に置いたり、メタマスクをインターフェースとして利用できるようになりますというものですね。で、3つ目は、 ベンチャーキャピタルのライトスピードとソラーナと FTX が共同で100ミリオンドル、100億円強をブロックチェーンゲーム事業に投資していくと発表しましたというようなことがあってですね、なんかもう100億円っていうのがなんかさらっと出てくる感じだなとしみじみ思った感じです。はい、
まあ、さっきのあのね、コンスティーション代に50ミリオン預かるんだったらねっていう感じですよね、もうもはや。
ちなみにあの FTX やっているサム、なんだっけ、なんとかマンフリードって人いるじゃないですか。FTX のファウンダーね、27歳ぐらいだと思うんですけど、はいはいはい、だから彼の個人資産、多分、3兆円とかあるらしいですよ。
それはまだ、でもあの長者リストには出てこないんですよね、きっと。
多分まだ出て、なんか計算が追いつかないみたいな感じ。
計算が追いつかないっていうか、あの本来だったら多分世界のトップ10に入ってるですはずですけど、3兆円あれば。
ですよね。
うん、
なんか26ビリオンドル
ぐらいで入るんじゃないですか。うん、
そうか。すごいことですね。まあ、だからこういう、こうソラーナ上で何々を作りますみたいな発表がまあ結構行われたと。いうのがこのリスボンのカンファレンスでした。
ちょっと話それちゃいますけど、こうもう海外だとこういう規模のがまあ当たり前じゃないですか。そのまあ、うん、100ミリオンぐらいがなんかだんだん可愛く見えてくる世界が今来てるような気がするんですけど、
うん
うん、3兆円とか聞いちゃうと、
うん、
でもでアップルとかって今年の営業利益が10兆円とか確かあるんですよね、
うんうん、
純利益かな、10兆円の純利益出す会社と日本の会社が戦っていけるわけがないよなと単純に思うんですよ、
うん、
まあ、でそれが一社ですよね、
うん、
今後ってこういうなんていうのかな、もう、まあ、まず普通に勝負にならないですよね、いろんな意味で。
どうなんでしょうね、
お金の集まり具合がこうなんていうのかな、だから日本とかどうっていう多分概念じゃなくなってくるんだと思うんですけど、もう世界でここはこれって決めたらもうそこにとんでもないお金が集まってそこの勝ちっていうやっぱりゲームになってくるかなっていうのをますます感じますね。
まあ、あのガーファなのかガファムなのか、うん、なんだか分かりませんけど、あの辺の会社
ガーファとかガファムが実は可愛く見える世界が今後来るんじゃないかっていう、
あ、確かに FTX とかまた桁が違いますからね。
そうなんですよ、
うん、なんかソラーナとかもあの桁違いのお金が集まってますよね、
う
ん、
そうですよね。これだからみんなまだ日本ではね、GAFA やばいとか言ってますけど、ソラナとか FTX なんて誰も知らないですよね、そもそも、
うん、
まず
FTX でもあの大谷を広告に使うんですよね。
そう、うん、それでやっとみんな知ったっていう。
なるほど、
仮想通貨企業の広告塔にみたいな、なんか怪しげな人になっちゃったみたいなニュースになってましたけど日本ではね、そういうことじゃないよっていう、やっぱりみんな理解が追いついてないですよね、何が起きてるのか、
うんうん、であともう一つはやっぱりこのソラーナなんかもそうなんだけれども、2017年18年の ICO で莫大なお金を集めたじゃないですか、うん、いろんなところが、はい、で使い切れなくてそれをファンドにして、はい、自分のエコシステムの会社に投資をするっていうのをみんなやってるじゃないですか、
うん、はいはい、
なのでなんかその世の中の数字に出てこないような投資が水面下で大量に行われている、
うん、
例えばソラーナもガンガン投資してるわけですよね、ソラーナエコシステムに、はい、なんかね、例えばそのネオンラブス1個で40ミリオンとかもらっちゃうみたいな感じの、なんかこう水面下での Web3 の進行っていうのはすごいんじゃないかなという気がしています。
そうですね、まあ、ソラナがのこの、ね、ネオンラブが ABM を本当に稼働したときにどうなんですかね、西村さん、みんな使うんですか ね、
ここに対して思ったことが、なんか以前全然前回か分かんないですけど、結局みんな欲しいのって実はブロック新しいブロックチェーンが欲しいんじゃなくて EVM 実行環境がみんな欲しいんだよねっていう話を私してたと思うんですね。これがまさにそうで、ソラナがいくらそのスケーラビリティが高くてあの高速なブロックチェーンですって言ったところで、なんか独自の言語で独自の実行環境ですって言われると結構開発者は躊躇するんですよね。
これでも EVM 互換の口を作ったとして、ソラナ上でなんかこれやるって言ってもどういうことなんですかね。ソラナのはちょっとこのところ分かんないんで何とも言えないですけど、うん、
あの
本当に可能なのかな。
EVM 自体はただの実行環境なので、うん、まあ、そこで上がってきたその、はいはいはい、状態とかね、データとかを、うんうん、まあ、どうデータ上格納するかは EVM 範疇じゃないということを考えると、それをうまくそのソラナのデータ構造に書き入れるみたいなところが、まあ、もしかしたらまさしくネオンラボさんがやってることかもしれないですけど、そこがつなぎ込めれば別に、あのね、なんか配達処理とかそのデータの整合性さえ保てる情報がちゃんとできていれば、あの、うんうん、別にできちゃいそうな気がしますけどね。
なるほど、
うん、
で、じゃあ、まあ、そしたら、まあ、とりあえずソラナ使うのか使わないのかっていう、でもこれあの、まあ、なんかフローとか、まあ、いろいろ出てきてるじゃないですか、ブロックチェーンも、
うんうん、
でこれすごいブロックチェーンのフラグメンテーションがものすごく今後もしかして進んでいくのかなっていう気もするんですけど、
うん、
そうなってくるとなんかこうブロックチェーン、やっぱクロスチェーンっていうところが大事になってくるっていう世界なんですかね。
まあクロスチェーンと呼ぶのか、それが一回ロールアップされてどっかね、うん、大きいメインチェーン、多分イーサリアムが一番の候補になると思いますけど、まあ、そこが親分でいるみたいな世界になるんじゃないですか、
うんうん、なんか、うん、あの実はクロスチェーンすら必要ないもの、あのセトルメントの大元では必要だと思うんだけど、例えば不動産取引 と、なんかゲームやるゲーム内のアセットの売買とつながってる必要1ミリもないですよね、うん、
ないですね、
うん、そうするとなんかそういうのはもう遠くのチェーンで勝手にそれぞれやってればいいんじゃないのかなと。
まあそれがだからやっぱりメインチェーンとか、まあ、ソラナがもしメインチェーンっぽくなるならソラナを中心に、まあ機能としてはこう価値移転できるよっていうのさえあれば、まあ、それでいいのかなっていう気はしますね。
でもそれみんながソラナである必要すらない
じゃないですかね。
なんかゲームはポリゴンでやってとか、なんか何でもいいんですけど、
各バラバラのチェーン同士のクロスチェーンだけをやるなんか会社とかもこの間すごい調達してましたよね。まさに
それってポルカドットとかは違うわけ？
ポルカドットはもっとだからそれをすごい低いレイヤーでサポートするライブラリっていうのかな、
まあ、ポルカドット、うん、そのサブストレート立ち上げたネットワーク同士ってことですよね、
うん、
そうですね、その互換、そうそう、その規格に沿って立ち上げた同士は最初から互換があるよっていうことですね、
うん、
だからソラナとは全然だ、ソラナがポルカドットに対応すればいいっていう世界ですか、うん、
まあ、全部あれじゃないですか、うん、EVM 実行環境を持っててインターフェースが何だろう、まあ、メタマスクのインターフェースって書いてありますけど、どっちかっていうとそのイーサリアムのインターフェースとあの互換性のあるインターフェースを提供したら、まあ、みんな同じ言葉を喋れるのでつなぎ込みやすくなって、それが横のつながりなのか上に上げるのかは別としてちゃんとつながってく気はしますね、うん、あんまり独自仕様でやるのやめようよっていうね、この下に出てくる DM、うん、リブラとかもなんかすげえ独自仕様でやろうとしてましたけど、
そうですね、
なんか別に新しい企画作ってかっこいい込むのやめようよって私は思ってます、
うん、そう思いますね。
はい、はい、ではその他という方、その他のニュースに移りたいと思います。これはまあちょろっとしたニュースをいくつかなんですけど、まず Facebook スラッシュメタ、暗号通貨プロジェクト元リブラっていう名前の出してましたけど、最近 DM っていう名前ですが、これをやってきた、何年もやってきたデイビッド・マーカスっていう人がいたんですが、年末で退職することを発表したということで、DM どこに行くっていう感じになってきています。はい、なんか世界の通貨をバスケットにした世界のステーブルコインを出すみたいなことを最初言っていて、世界の政府が怒ったっていうのがありましたけど、その後ちょっと夢が大きすぎるんじゃないのっていう感じになってきてはいますね。はい、
まあ、みんなザッカーバーグが嫌いだったということなんじゃないですか、もしかして、
うん、なんか嫌いというかもう信用できないよねっていう感じがしますよね。まあ、
信用できないっていう、はい、うん、それからこれどころじゃなくなっちゃってますもんね、今フェイスブックっていうかメタになっちゃいましたけど、う
ん、なんかメタになった時にインタビューを受けていて、どうしてフェイスブックっていう名前じゃなくしたんですかって聞かれて、一製品でしかないフェイスブックが会社の名前であることで非常にアークワード、なんて言うんだろう、不格好な感じでした みたいなことを言っていて、うん、でも今度、うん、オキュラスの名前がメタじゃないですか。
はいはいはい。
だから一製品と会社の名前が一緒っていうのは変わらないじゃないですか。
うん、
だからやっぱり Facebook っていう名前が恥ずかしい、awkward だと思ってたんだろうなということで聞いてて笑っちゃったんですけど、うん、
ちなみに Facebook ってもう日本ではほぼ昔からつながってるおじさんのビジネスチャットとして貸してますけど、
うん、
やっぱりだんだん過疎化進んでるみたいで、
うん、
この間どこだったっけな、自治体か学校かわかんないですけども、 Facebook ページを閉鎖しますみたいなのを発表してましたね。
その代わりにみんなどこに行ってる、 LINE ですか。
若者は、まあ、LINE じゃないと思います、ね、インスタだったのがやっぱ TikTok とかなのかな、
うん、おじさんたちはどこに行っちゃったんですか。
おじさんはだから相変わらずちょっと Facebook 使ってたりとか、うん、まあ、LINE も使ってるんでしょうけど、
うん
うん、LINE、 まあ、LINE なのかな。
なんか意外に LinkedIn が最近頑張ってるって日本でも聞いたんですけど。
あ、そうですか。
なんか結構使ってる人がいるって、
うん、まあ、みんなね、なんかアカウントは持ってる気がしてて、なんか結構転職目的だったりとか、
うんうん、
あの海外の人に名刺渡そうとしたらリンクトインないのって聞かれたから作ったみたいな人が多い気がします、
ね、うんうんうん、あ、そうですね、まあ、あの、うん、まあ、Facebook もだから同じ状態ですよね。 Facebook、 リンクトイン、
うん、
まあ、名刺があるみんな持ってるだけ。
Facebook アメリカのなんていうかこう界隈でのなんか悪者ぶりっていうのはすごくて、で今週ジャック・ドーシーがツイッターを辞めたじゃないですか、
うんうん、はいはい。
で結果としてあのファウンダーが CEO をやってる数少ない会社になってしまった、フェイスブック、メタ。
うーん、確かに。
そしてみんなインド人の社長になってしまったみたいな。
すごいですね。あれは何ですか、人口が多いからなのかこう、
うん、
優秀な方がやっぱどんどんアメリカに行くっていうところが、まあ、あるんでしょうね。
そうですね。でもね、人口が多いだったら中国人だって負けていないはずなんですけど、
うん、
トップに上り詰めるのはやはりインド人であると。なんかだから今、マイクロソフト、メタ、グーグル、アドビ、全部インド人なんですよね、トップが。
でも皆さん大体、ずいぶん20年とか前に移民した方々ですよね。
多分ね、大学ぐらいでもアメリカに来ている
感じ。あ、大学アメリカに来てっていう感じですよね。
ただ結構あの訛り残ってる人多いですよね、
うん、でインドっても、まあ、ある意味すごい多様性のある社会じゃないですか、インド単体でも中だと、
うんうん、
だからアメリカに行って、まあ、アメリカも非常に多様性がある社会なので、なんかちょうどそういうコントロールがうまいのかもしれないですね。
なるほど。でじゃあ次のニュースいきます。オーストラリアの野球チーム、パースヒートっていうのがあるらしいんですけれども、これが選手、スタッフへの支払いをビットコインで行うことを発表したと。でそしてこのニュースをなんかポッドキャストで聞いてたんですけど、そしたらあの5年分の給料を先払いしてくれという選手が登場したと。
これは上がるからってことですか、ビットコインが。
いやーと、その選手は思ってるんだろうね。
うん、なるほど。
私だったら言うけど、みたいな。
でもこれはドルだったとしても5年分先払いしてほしいですよね。
まあ、確かにそうだけど、だ
それでビットコイン買っときゃいいんで。
まあまあそういうことですね。
まあ同じ話ですけど、これでもなぜまずビットコインで払うんですか。
なぜなんでしょうね。あのまあ広告だと思うんですけどね、メインは、
うん、
で、ペイメントはオープンノードっていうところとパートナーを組んで、チームの関連グッズやクラブ会員券もビットコインで買えるようにすると言っています。
これってその、野球チーム、野球選手ってことはなんか年俸で契約をしてるじゃないですか、
うん、
その契約書上はでも US ドルになってんのかなってちょっと思ったりして、うん、この契約自体もビットコイン建てにしたらすごいなって思います。
確かに、
うん、
でこのチーム以外でもマイアミ市長、次期ニューヨーク市長、ニューヨーク市長選が最近あったんですけど、まあ、次期ニューヨーク市長も給料をビットコインで受け取ると発表していてですね、
うん、
市長さんは、給料をビットコインで受け取るブームがプチブームがある。
ビットコインでちなみに今手数料どれくらいなんですかね、送金の。
大したことない、6ドルとか、うん、そう5ドルとかそんな感じだったと思うんですけど、う
ん、だから、まあ、イーサリアムだとね、もっと今高くなっちゃう、でも同じぐらいなのかな。
いや全然違いますよ。 イーサリアムだとやっぱり3000円とかで安い感じじゃないですか。
うんうん、まあトランザクション、あのイーサイ送るだけだったらもうちょっと安いからあれですけどね。なんか ERC20 送るときとかちょっと高いですからね。
ちなみにビットコインのトランザクションフィー今3ドルとかですね。
うんうん。
なんかいい感じの値段になってますね。
そうですね。
うん、
これでもなんか支払うよビットコインとか受け取るとか、まだちょっと私は甘いなってちょっと思っちゃいますね。
なんで？
あの、年俸を100ビットコインで契約しましたとか、
うんうん、
ニューヨーク市長の給料が、何ビットコインになりましたとかだと結構リスクも取ってるじゃないですか。要はビットコイン下がったらその人の年収下がるわけなんで、そこまでコミットしたら、なんか立派に私は評価するんですけど、なんか毎月ビットコインに換算された分をもらってるのは、それはなんか現物支給されてるのと変わんないなと思って、なんかちょっとまだ振り切ってない感じがします。
うん、なんとなくこれはまあどれを見ても思うんですけど、マーケティングだよねって、
そうそう
思います。
まだ腹を据えてないですね。
そうですね、やっぱり物事をもうビットコイン換算で考えるぐらいじゃないと、はい、そうですね、この家は35ビットコインかみたいな、
うん、
なって初めて。それ
なんだっけ、あの自転車ロードバイクとかやってる方々が、ロードバイクって結構高いんですよね、
はい、
タイヤとか。だからあの自転車なのに、まあ最低2、30万とかするわけですよ、
うん、
そうするとだんだんみんな金銭価格が崩壊してきて、物を見るとこれは自転車のあのタイヤとホイールと同じ値段だってなるっていうのと一緒ですかっていう。
そうだと思います。
1ホイールだとか、
そう、はい、
この食事で何が買えるって思い始めちゃうらしいんですけど、うんうん、ビットコインね、
うん、
いやピザを買ってた時代が懐かしいですね。
あービール飲んだりね。
ビール飲んだり懐かしいですね。
なんか2017年ぐらいはあのパラアルトでカフェでビットコインで払えるところがありましたね、
うんうんうん
うん、コーヒー飲めた時代がありましたけれども、はい。で、最後に、イーサリアム2どうなってますかというのを説明してもらえればと思います。
はい。なんか、イーサリアムなのに、その他に押し込められちゃう時代になりましたねって思いましたね。
いや、そうじゃなくて、私が書くことがないから。
はい。わかりました、わかりました。いや、今、冗談ですけど、まあ、なんか、そのイーサリアムがそれぐらいなんだろう、浸透したんだなと思っていて、あの、イーサリアムの説明とかをしなくていい時代になったなと思って。はい。で 2.0 のアップグレードの状況、まあ、アップグレードと言っていいのか分からないですけど、まあ、2.0 を今並行開発してる人に、まあ、実は10月かな、もう12月ですけど、1ヶ月ちょっと前ぐらいに、実はインタビューというか、したことが私ありまして、なので、まあ、1ヶ月ぐらいのタイムラグはある近況になりますけど、ちょっとそれをシェアするとですね、来年の Q1 第一四半期に多分 POW っていうのはなくなるでしょうっていうことを言ってました。まあ、結構思ったより早くないですかっていう。
うん、
どうですか、もう POS になっちゃうんですよ。
それって今 POW やっているマイナーの人たちはが切り替わって POS をするようになるのかしら。
それはでも切り替えるっていうことがそのマシン自体はできないから、
うん、
GPU は捨てるか他のことに使わなきゃいけないので、その人たちが何を思ってマイニングしてたかかな。
イーサ2で POS が立ち上がるっていうのは、つまりシャーディングとか置いといて、まずもう EVM 動くってことであってます、
はい、EVM が動くまではまだ言ってないですね。
じゃあどういうことですか。ちょっと分かんないんですけど、
今ってもうビーコンチェーンは走ってるじゃないですか。
はい。
あのビーコンチェーンはまだそのスマートコントラクトが実行できたりとか送金ができたりっていうことはまだできないんですよね、うん、
はいはい。
そこに POS がまあ乗ってくるっていう、まあ POS はもう乗ってますけど、とりあえず POW をなくすって言ってるってことは、イーサリアム 1.0 を 2.0 の方に組み込んでいくってことを始めるってことだと思います。
もう始めるですか。いきなりなくなるわけじゃないですよね。
でも、もうそこで切り替えて、ビーコンチェーンにイーサリアム1が入るよってなったら、切り替えざるを得ないんじゃないですか、バシンと。
でもそれは、それはでもやっぱり、EVM が動くってことですよね。
ああそうしないと、イーサリアム 1.0 のスマートコントラクトどうなっちゃうんじゃいっていうことがあるからってこと
ですよね。うん、あそうです、そうです、そうです。
ああ、でもそれを言う、いや、でもそれは、来年の末とか言ってたんで、そういう意味だと、うん、POW なくなるって言ってたのは、じゃあ、あれかな、ちょっと私の意味の取り方が違ったのかな。
なく、イーサリアム 2POW で動いてないですよね。
動いてないです。
なるほど。どういうことなんだろう、まあ、イーサレム1を POS にするとかですか、まさかの。そんなことないですよ、ね。
いや、それはない。それは、
それは大変なことになりますよね。
それは何なんだっていうんで、で、聞いてる話で言うと、そのじゃあ、イーサレム 1.0 のスマートコントラクトをどう、そのまま使えるのかってみんな気にしてるじゃないですか。
はいはい。
あれは、もともとは、シャーディングが出来上がった後に、うん、そのシャードの一つが、うんうんうん、シャードの一つとして、イーサリアム 1.0 を組み込むっていう案が出てたんですね。
うんうんうんうん、
でも、それは実はなくなって、うん、今あるビーコンチェーンの中に、イーサリアム1の今までのヒストリーは埋め込むっていうことになったそうです。
それはでもまさにじゃあビーコン、イーサリアム2っていうかハードフォークが来て、イーサリアム1が2にアップグレードされるってことですね。
そう。でもうその今までのイーサリアム 1.0 を残したい人たちが昔のあのノードを走り出し続けてファードフォークすることもできる、やる人がいるか分かんないですけどね。イーサリアムクラシックみたいなものが出来上がる可能性ってあるよねって言ったら、それはあるって言ってましたね。
それじゃあでもそのステートはどうなるんですか。
そのステートも分岐するんじゃないですか、それをやったときは。もしそういう人たちがいたら
同じコントラクトアドレスの別のものができちゃうってことですか。
そうですよね。イーサリアムクラシックにはとイーサリアムが分かれたときも同じ状況なので。
ありましたけど、それはなんかかなり大事じゃないですかね。
それは大事。ただ、それを別に、イーサリアムファンデーションがやろうとしてるっていうわけではなくて、いつでもフォークして、その元のチェーンを残す人たちっていうのは自由だよねっていう議論ですね。
まあ、でも
実際大半は、どれぐらいの確率なんですか、うん、
確率が数字では分からないですけど、ビタリクもその今イーサリアム 2.0 作ってるダニー・ライアンも聞くと、まあ、それは自由にやってくれっていう回答が返ってくるんですよ、
うん、
ただ、ダニーの意見としてはね、もしフォークしたとしますと、で昔のまだ初期のブロックチェーンの時に分岐した場合は、例えばビットコインとかだと、うん、ただビットコインの価値が分かれるだけなんですよね、
うん、
なんですけど今イーサリアム上っていろんなアセットが乗っちゃってて、例えば DAI とか USDC とか、うんうん、USDT とか乗っちゃってるじゃないですか。それも分岐することになるんですよ。うん、そうすると、持ってる USDC が倍になるって話になるんですね。
うん、
で、そうなると、イーサ倍になったら、イーサの価格を調整すればいいんだけど、そのステーブルコイン倍になっちゃうと、うん、結局はその USDC を発行してる、その、どこ、うん、会社としては、どっちかって決めるしかないんですよね。
うん、まあ、だからみんな、イーサ2の方を選ぶよねっていう。うん、
選ぶよねと。
目があるわけですね、
う
ん、
そうで、それでもそのイーサリアム 1.0 を残したい人たちはもうそのイーサリアム 1.0 上の USDC、USDT などの価値はなくなりましたと、もうおもちゃの子供銀行券になっちゃいましたよっていう体で、使っていくのであれば、まあ、生き残れるけど、まあ、そこは市場が選ぶよね。ただなんかひねくれた、ところが、例えば US テザー社はいや、うちは POW が好きだからイーサリアム 1.0 の方を担保しますみたいなことを言ったら分かんないですけどね。
ちょっと待って、それさ、ピープルトークンみたいなことは起こらないの？その例えばサークルが、サークルが USDC はこの POS 上のものしか認めないって言っても、そんなの知らないもんねっていう人たちが
出
て
き
た、
うん、知らないもんねっていう人がいて、そのまあ、うん、価値は下がるかもしれないですよ。要はイーサリアム、うん、1.0 って言っていいのか分かんないですけど、そっちのチェーンの正当ではないと思われてる少数派チェーンの方の USDT は、1USDT なんか10セント換算で価値がついてるっていうこともありえますよね。
もうなんというステーブルコインなんや、それは。
もう何がステーブルか分かんないですよね。
もう
なんか、ただでも、
いや、一応ステーブルコインってテザー社が US ドル的なものをどっかに積んでるよっていう手じゃないですか、うんうんうん、ってことはテザー社に持ち込ん、その USDT 持ち込んだら普通のドルに戻してくれるっていう担保があるから価値がついてると思うんですよね、
うん、
その時にテザー社がどっちのネットワークの USDT トークンを持ってきたら、ドルに戻しますよっていう約束をするかどうかじゃないですか、うん、その時にどっちを選ぶか
で。でもなんかさ、コンスティチューション DAO とか見てると、そこでテザーが 2.0 の方側しかレディームしませんと、
うんうん、
で元のチェーン上のものは持ってきても1ドル買えないよって宣言したとしても価値が残りそうじゃないですか、
は
い
は
い、
まあそれはあれですよね、イーサリアムクラシックって今価値ついてますよね、うん、10分の1か20分の1ぐらいの、
うんうん、
あれもなぜ価値がついてるのかちょっとよくわかんないですね、
うんうん、あこれ そうすると多分イーサ2のもうノードみんな入れてねと、であるブロックからイーサ2のプロトコルで動くよっていう、またハードフォークっていう感じだってことですかね、
うん、そうです。でおそらくあの主要な一般の人たちって大体ブロックチェーンにつなぐときにメタマスク使ってたりとか、うんうんするから、メタマスクがつなぎに行く先のノードがどこかって意識してないじゃないですか。
うん、
だからそれはもう自分で、ね、よくわかんないけど、ちゃんといや知ってる人であるからこそ、イーサリアム1のノードを立てて放置してたら、うん、気づいたらなんか止まってるみたいな世界になるんですよね。
そうですそうです。ウォレット作ってる会社さんとか、まあ、うちとか、うん、あと近藤さんとかもウォレットがの接続先のノードを、うん切り替えずにその 1.0 の方の残ってるネットワークの方につなぎ続けたら、さっきみたいなことが起こりますよね。その、まあ、世の中では偽物と言われている USDT を送っちゃったりとかね。
まあ私ならですけど、多分古いゲスとかは多分あるタイミングでこれ以上ブロックは進まないっていう実装を入れてバージョンアップするとかになっちゃうんですかね。
ただそうだ、1.0 の方はディフィカルティボムって言って、あの POW がどんどんどんどん難しくなって、うん、最終的には誰も太刀打ちできないディフィカルティになるんですよ、
うん、
なので、このまま普通にイーサリアム 1.0 を続けたいっていう人がいてもどこかでは死にますね、
チェーンが。なるほど。
ただそのディフィカルティボム、次元爆弾を取り外すっていうことまでをして残す人たちがいるかもしれない。
うんうんうん、なるほど。
これ POS になると、まあ、そうだ。でもその EVM が実装されるのは来年末っていう話なんですよね。
来年末に、あ、ちょっとね、これ EVM がいつ実装されるかまでは、うん、はっきりは聞いてないですけど、2022年の終わりまでに引き出し機能ができる、うん、そのステーキングのしてるものが引き出せるようになる、う
ん、
で全部終わるのが、2023年って言ってたので。
シャーディングも終わるんですか。
シャーディングとか全部その、完了するのが、今計画されているか完了するのが2023年になるだろうっていうことを言っていたので、2023年は間違いなく要はスマートフォンとか使えたりってことができるんじゃないでしょうか。
うーん、
でもそれまでの間どうするのみんな。
いやもう待っとくんじゃないですかね。
あ、でも今すでに稼働しているものはどうするの。
あ、だからそこまでは 1.0 はやっぱ並行稼働でしょうね。
あ、なるほど、うん、
でもヒストリーをどこからどうマージしてるの、ちょっとよくわかんないんだけど、
ビーコンチェーンってその一番、ま、うん、真ん中のチェーンじゃないですか。
はい。
でシャーディングとかができたら 2.0 のチェーンはチェーンでこう各シャードで行われますよね。
はい、
うん、だそのなんだろう、ちょっとどっちを見に行ったみたいなところとか。はい、
シャーディングのアルゴリズムもビッターリックさんのブログ何度見てもちょっとふわっとしてて、これうまくいくっていうかちゃんと書いてないようにしか見えないんだけど、
うん、
シャーディングうまくいくんですかね。
まあうまくいくと信じてる人たちが
結局なんかオプティミスティックロールアップですみたいなところで終わってると思うんですけど、あれ、はい、まあ、一応言ってみますと、まあ、うん、このイーサリアム2できるよ話はもう数年前からにできるよって聞いていて、ずっとできてないですけどねっていうのはまあ一応言ってきますけど、うん、はい、
ちなみに2017年の段階で、はい、シルビオ・ミカリさんが、アルゴランドの彼が、はいはい、シャーディングとかふざけんなみたいなことを言ってましたけど、確か、うん、なんかそんなのできるわけがないでしょうみたいなことを言っていましたが、うん、
あ、言ってましたね、
うん、
で言ってましたけど、あまりにもその今ね、そのチャーディングを頑張ってる人たちが2023年までにできると言っているので、うん、私は信じて待ってます。
なるほど、
はい、だってプラズマもうまくいってないし、
まあ、プラズマはね、
あれだし、
はい、プラズマは一応そのオプティミスティックロールアップの中に魂としては残っているから、
うん、
ただ先日近藤さんとかに送りましたけど、 今の L2 ロールアップの近況を、はい、優しいディファイさんが、優しいディファイというそのコミュニティの方々が説明してくれてた動画がありましたけれども、あれはよくできていて、まあ、結論としてはロールアップまだまだ課題多いよねっていう結論ですけどね。オプティミスティックも ZK ロールアップもどちらもちょっとまだまだ課題はあるから過渡期ですね。 2.0 が来るのが先か ZK が来るのが先かみたいな。
あ、私もそれ見たい。
あ、送っておきます。
お願いします。
はい、
なるほど。
で、まあ、ということなので、近況としてはやっぱりそのどの開発がどこまで細かく進んでるかっていうことに関しては、またアップデートをもらう必要はありますけれども、まあ、彼ら曰く、2022年の終わりまでにはステーキングの引き出しが可能になり、2023年には、2.0 のすべての機能が使えるようになるでしょうという報告があったのが近況です。
POW から POS に、ね、移行して EVM が動きますよは、まあ、できると思うので、まあ、それが2023年頭ぐらいになりそうな今気がしましたけど、今2021年ですよね。
今1年ですね。
何、1年ちょっとぐらいでなんか出てくる気がしますけど、うん、POS になっただけでも一応早くはなりますかね。
なるんじゃないんですかね。ガス代とかも。
PS ぐらいまでいくのかな。
POS になっただけでいくかどうか。あ、でも、ならない気はしますね。その、TPS 出るかどうかって、まあ、最近なんか TPS っていう考え方も、トランザクション一個一個の重さが違うから、トランザクション数で測ってもあれだよねみたいな議論はありますけど、まあ、1ブロックあたりに何ブロック、何トランザクション詰められて、そのブロックが1秒間に、何秒間に1回、生成されるかっていうことは、はい、POW でも POS でも変わらないじゃないですか。
そうですね、
うん、だからそこのキャパを、POS にして上げられるかどうかっていうところなので、うん、ちょっとなんかまだその TPS っていう指標で確実にめちゃめちゃ上がるのかどうか。なんか
昔の記事でビタリックさんがその、うん、まあ一応 POS になれば 200TPS までいくはずだみたいなことを言ってたような気がしたんですけど、
はい、
うん、でさらにシャーディングしておけば 2000TPS までいくし、
そうそうそう、だシャーディングの方があれですよね、やっぱメインで期待をしているところですよね。
まあでもシャーディングもあれもまあだから昔ちょっと全然別軸でね、検討したことがありましたけど、まあ、結局そのシャード同士の、ね、データの移動っていうか価値移動どうするのっていう話が出てくるわけじゃないですか、
うん、
でそれをメインのチェーンが多分取りまとめてなんかよしなにやってくれるっていう仕組みなんだと思うんですけど、発想としては、
うん
うん、まあ、よしなにをどうやるかっていうところが言うのは簡単だけどと思っていて、まあノーベル賞取った方はふざけんなって言ってるっていう状態で、
そうですね。
あ、ミカリさん、シルビオ、そう、
ノーベル賞じゃなくてなんだっけ、うん、
チューリング
数学界のノーベル賞、
あ、フィリーズ賞でしたっけ、
あれチューリング賞、
いやいや
数学界フィールズ、フィールズ賞、
フィールズ賞か、
うん、
まあよりも賢いかどうかっていう戦いということですね。
そうですね、うん、
まあ、なんかそこまでやる必要ないんじゃないかと僕は前から思ってますけどね、別に本当にソラナ早いし、別にソラナが好きな人を使ってクロスチェンスでいいじゃんっていうふうにしか思わないですけど、
なんか結構イーサリアムのなんか将来がかかってる感じがするんですけど、どうでしょうね、これがうまく移行できるかどうかに。
まあでも、でもまあ基本的にさっき言ったように根本的にはちょっと早くなったりはすると思うんで、まあ、そこはまずいいことではあると思うんですよね。あとエコになるというか、POW じゃなくなるので。早くなる、それ以上はちょっとどうですかね、うん、とは思います。まあ、ちょっと限界はいろいろ来てる気がしますね。
じゃあ、一番最近じゃない、最近じゃないですね。次に起こることは何なんですか？
イーサリアムの世界ですか？
はい。
イーサリアムの世界で次に起こることは、
一番直近で起こることは、
あ、直近、
あ、ディフィカルティボムが発動するのが今月だっけ。
いや、ディフィカルティボムはまだですね。
まだですか。
だんだん難しくなっていく の、まあ、なんか結構先だったと思うので、まあ、なのでその POW のチェーンを残す人がいるというのは、その猶予があるから残す人たちがいそうだねっていう話なんで、直近何が起こるか、直近が何が起こるかでいうと、多分そのイーサリアム 1.0 がビーコンチェーンに組み込まれるっていうところを今まさにやっているところなので、それがいつ来るかの発表を待つっていう感じじゃないですか、ね、
うん、なるほど。
まあ、でも多分、まあ、2年先で来るかどうか分かんないですけど、5年10年スパンでは、まあ、なんかいろんなものはちゃんとできてると思うんで、まあ、う
ん、そんなには待てないですからね、まあ、
そ, うそうかもしれない。その間にソラナとかがすごい来ちゃったりしたら、もしかして急に、ね、みんなソラナってなっちゃう可能性はゼロじゃないですよね、
うん、まあ、もしそういうものになるとしたら、今一番期待されてるのはソラナだよね。
うーん、ということになりますけど、ちょっとあれは分かんない、そのデセントラル性とかがどうなってるっていうか、うん、結構犠牲にしているわけですよね、あれ。
そうですね、
止まっちゃうし。
なんかそういえば、あのリスボンのソラナのカンファレンスに行った人が、ソラナの分散がについてっていうトラックがあって、うん、その部屋を覗いたら、なんか6人ぐらいしか観客がいませんでした、ね、誰も興味がないソラナの分散化みたいな。
僕なんか結局ソラナってバイナンスチェーンと別に大して変わんないんじゃないかっていう感じがしてるんですけど、気のせいですかね。い
や、バイナンス、まあ、なんだろう、どこの部分で変わらないかって話
は
ありますけど、中身の作りとしては全く全然違うんで。
ああ、もちろんもちろんそうですけど、ちなみにフローってあれどういうアルゴリズムなんですか？
もう未知です。
まあ、わかんないんですよ、読んでも。
うん。
うん、なんかノード参加しようと思ってもできないし、
う
ん、まあ。
そういうもん、そうですね、パブリックじゃないんで。
なんか SDK やつないで API でつなげるみたいなのがあるんだけど、それはもうもはや何ブロックチェーンなのかっていう。感じですよね、うん、なるほど。まあちょっとまだ混沌とした世界がやってきているというところの中で、でも何百億ってお金があっという間に集まる世界が来てるっていう不思議な世界ですね、
はい、そうですね、はい、では今日はそんなところで終わりにしたいかと思います、はいはい、今日もどうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
はい、
はい、失礼します。